ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
アイムホームファルルこと長ちゃんです。
ユーミンこと長塚由美子です。
さあ今日はまたちょっと違う話題でね、
はい、
まあ、報告も兼ねて、一つやりたいんだけどね。
はい、
実はですね、この茨城県の古河市というところは、まあ、古川工業の古川と書いて古河と読むんだけれども、
うんうん、
まあ、大体まあ関東平野の真ん中あたりで、
うん、
茨城県ではあるんだけれども水戸とかとは逆のね、
うん、
まあ、県政地区と呼ばれているところにありまして、まあ、そこに、田代三喜という、まあ、お医者さんですかね、室町時代の
お医者さんです、
うん、
お医者さんですよね。
その人の石像を、まあ、寄進させていただくことができましたので、ぜひぜひそれを報告とですね、たくさんの人が巣鴨地蔵通りのように、
うん、
来ていただければいいかなと、まあ、そんな思いで話してみたいなと思ってるんです、
はい、
うん
うん。
11月、まあ、平成30年の11月17日に開元供養があり、
うんうん、
そこで、しっかり魂も入りましたので、
うん、
はい、
で どんな石像ですか。
あのね、実は木造が残っていたのよ、お寺に、
うんうん、
田代三喜像がね。
でそのお寺は、うん、お寺さんは
これはですね、古河の長谷町っていうところにある、
うん、
一向寺というお寺で、
一つの向かうって書くんですね。
そう、次週のお寺なんだけども、
次週、
うん、
次週っていうのは時の宗って書く、
そうそう、
一辺上人の踊り念仏の宗派ね、踊り念仏の宗派、うん、
次週ってね昔読めなくてね、
え、
紛らわしい人がいたんだよ。
なんで
北条時宗って
本当だ、
原稿とかで勉強したっていうからさ、なんだこの時宗とか書いてあるの若いからね。
本当だ、次週ね、これ次週、う
ん、はいはい、場所的にはね、あの古河に長谷観音があるんだけれども、
うんうん、
そこのすぐそばですね、
うん、古河の駅からは歩けますか。
いや歩いちゃ20分ぐらいかかる。
20分、
うん、
まあ、自転車だったら行けるかな。
まあ、駅前の古河津で無料自転車を借りられますので、
うんうん、借りしてくれますよ ね。
それに乗ってきてもいいし、
うん、あとタクシー、ね、
そうだタクシー、うん、まあなお金かかっちゃうけどな、
うん、
9354っていう国道があるんですよ、
うんうん、
そこに向かってきてくれるといいし、
うん、
さらにそれは三国橋っていうね、
うん、
まあ、茨城、埼玉、栃木、
うん
が合わさっているところにかかっている橋があるので、
うんうん、
まあ、方向的にはそっちの方にあるわけなんですかね。
うーん、この田代三喜様の木像は江戸時代に奉納されてるんだね、もともとも
っと前に、
あ、もっと前にできてるんだけど、一回燃えちゃったから、
そうそうそうそう、
あ、そうかそうか、
うん、
そうね、うん、
なんです。でその木像がなで仏として、
うん、
まあ、昔はこの背負ってね、
うん、
病人のもとに行ってなでてもらったという 使われ方をされてたっていうこともあって、
うん、
まあ、同じ大きさで石仏にして、
うん、
その一向寺、木造があった一向寺さんに設置させていただいたと、
うん、
まあ、そんないきさつなんですよ。
一向寺のご住職も実はお医者様でしたよね、
もともと。そうなんですよ、不思議にね。
でも先代の方もそう、
うん、先代は違う、
今の方がそう、
え、そうそう、
次の方か、
今の人、
今の方、
うん、賢良さんっていうね、
うん、まあ、お医者さんね、
うん、お医者さん、
内科のお医者さんで、
うん、
お医者さんがお坊さんになったんだよね。
で親戚関係でもお医者さんになってる方が随分いらっしゃるみたいなのね、聞くとね、
うん、なんかそういった ね、
ね、どっかつながってんのかね、
関連があるのかしら、
うん、
うん、一向寺に ね、
ね、
田代三喜ってどういう字ですか。
田んぼ
に、
代表の代
に三喜、
うん、三本川の三、 で木は喜び、3
本の3つの喜び、
うん、
田代三木、
うん
うん、
でまた不思議なことにね、うん、自分が結構ね、リスペクトしている私のおじいさんがね、
うん、
木三郎って言うんだけど、
うん、
まあ、喜びの三郎さんって書くわけだよ、
うん、なんか
逆から読んだ感じよ、
うん
う
ん、ずっと菩提寺ですよね。
そうでこの人は室町時代のお医者さんなんだけれども、
うん、
なんか当時はね、お祈りだったんだって病気を治すって、
うん、まあ、一番最初はね祈祷ですよね、うん、
それを明に渡って、
うん、
きちんと薬草も含めて医学として持ち帰って、
うん、
で持ち帰ってきた後に実績を作りながら最終的には宗教と医学を初めて分けた人。
うーん、なるほど。この方はね、もともとはにみんなのお寺のお坊さんがお医者さんだったから、昔はねみんな祈祷をあげるわけだから、
うん、
もうこの方ももともとお寺のお坊さんをやっていて、
うん、
そこから医学を目指して、うん、明に勉強に行ったんですよね、室町時代にね、
うん、そうみんなでね、
え一人で行ったんじゃないの
一応明だからみんな、
あ、あ、なるほどね、県民使ね、県民使の船で、
はい、ありがとうございます、
明に行って、うん、そして向こうで、うん、最先端の明の医学を学んできたのね。それが、うん、李東園っていう人と、
うん、
朱丹慶という人の医学で、
うん、
李朱医学というんですって。
そうそう、
これ陰陽五行学に基づいてる医学だっていうふうになんか調べたら出てました、
うん、
出てました。
そっちまでつながっちゃったか、
うん、
我々は今勉強している、
その、そうですね、うん、でその陰陽五行学に基づいたその李朱学、
うん、
李朱医学を勉強して帰国して、
うん、
最初に34歳で帰国した時は鎌倉の遠隔寺の中に、
うんうんうん、
戻ってきて玄覚寺の中で、
うんうん、
あ、で元々はこの人足利学校で勉強した人なのね。
そうそうそう、
こちらの出身でね、古河の方の出身でね、
出身は越生、
あ、越生、
うん、川越のそば、
あ、そっかそっか、うん、で足利学校で勉強してから、
うん、
明に県民使と一緒に向こうに渡って勉強して34歳の時帰ってきて、
うん、
それでいろんな医学書とかを携えて帰国して、
うん、
鎌倉で医学を始めた、施し始めた、
うんうん、
でそれでその後に、またこちらに戻って、古河に古学坊の目に留まって戻ってきたんですね、
うんうん、
古学坊のご定員になったのは45歳の時ですって、
うん、あれその頃に結婚もしたんだっけ、
うん、結婚したのはちょっと、うん、まあ、
もともとほら一回お坊さんにならないと医者が医学が勉強できなかった時代だから、
うんうん、
まあ、医者がなりたかったことだからさ、お坊さんになりたかったわけじゃないんだよね、
うん、
だからね、途中でお坊さんを辞めて普通の人になって結婚してると思うよ、
うん、あ、なるほどね、
うん、
そしてその67歳で、まあ、古学坊の御殿医をやってすごく評判が高かったのね、いろいろな治療の功績があって、
うん、
でその時に有名になってきて、
うん、
そこに真瀬道さん、真瀬道さんってすごい有名じゃないですか、うん、
この人は有名だね一番ね、
うん、この人医学の祖という感じで私は覚えていたんだけれども、うん、その師匠が田代三木さんだったんですよ ね真瀬道さんのね、
うん、
で真瀬道さんが25歳の時に田代三木67歳、そこに入門して医学を習い始めた、
うん、
で、田代三木が79歳で亡くなるまでずっとそこで勉強してたのね、
うん、だって真瀬道さん亡くなる寸前まで自分の体をサンプル的にね、もちろん喋れる時には体がこうだとか言ったんだろうけども、
うん、
しっかりその死ぬ様を、
うん
うん、学べって言ったらしいよね。
そうそう、でその時に学んだものを類牧師という書物に残してるんですよね。類牧師っていうのは涙の牧獣の牧、
うん、
涙でもって墨を吸って書きましたって、 そのぐらい、うん、まあ悲しかったっていうことよね。自分の師匠が亡くなっていく様を、
うん、
まあ、自分の体を呈して、
うん、
人間の体が、うん、朽ちていくところを学べと言ってね、
うん、
学ばせてくださったという、もう本当の恩師ですよね、
うんうん、
でそしてその真瀬道さんはそれを学んだことを持って京都に帰り、京都で、まあ、大変有名になりましたよねこの方はね、
うん、当時だから毛利元就さんとかね、うん、ああいう人を治したりやってたよ、
うん
うん、
もうすごく功績があってね、
うん、
で真瀬道さんという名前は すごく有名で日本史の教科書にも多分出てくると思うんだけど、うん、
去年か一昨年の大河ドラマの中で取材に来てるよこれ NHK が。
ああそう、田代さんきさんの、
そうそう、真瀬道さんの先生ということで、
ああ、
ヒストリアだったかな、真瀬道さんやるときにね。
そうなの、うん、
なんですよ。
その立派なね功績を残された方を、うん、まあ、皆さんに知っていただき、そして医学のご利益を、ね、うん、医学関係者を育てる、初めて、ね、育てた人だから医学の関係者を育てる守り神として、うん、またはあの健康の守り神として皆さんにお参りしてもらおうという、そういうなで仏ですね、ね、
で、うん、作らせていただきました。
うーん、
でこの人があれみたいだよね、その医者が医者を教えるという仕組みを最初に作った人だって言ってたね。
うん、
なんか博士とか別の人が医学を教えるんじゃなくて、
うんうんうんうん、
医者自身が医者を教えると、
うんうん、なるほどね、
うん
うん、法学部とかもね、
うん、
あのアカデミックに法学を教える人は弁護士さんとかそういう実務についてる人というわけではないもんね、
ないからね、
うん
うん
うん、
という人らしいんですけれどもね、
うん、
まあ、ただあの終わってみるとね、なんか最初はあの少し何かできればなんていう気持ちもあったんだけれども、
うん、
どうやらね、実際にはほらお寺って檀家さんとか檀家総代とかいろんな仕組みとか昔からの歴史伝統があるから、
うん、
やりたいんですけどって言って済む話じゃないようなところが、
うん、
こうスムーズにパッと行ってしまったことを考えるとね、まあ、いろいろ、まあ、ご先祖様っていうとちょっとね表現としてどうかなと思うけれども、いろんな人が協力してくれたんだなというか、まあ、たまたま自分が最後にそこにまあ石を置いたというかね、
うん
うん、なんかやらされたとは言わないけれども、うん、
たまたま、まあ、お役が回ってきたんじゃない、なんとなく、
う
ん、
っていう気がしてね、
タイミング的に
全然自分がやったという気はしてないんだけれども、
そうね、
なんか一区切りね、やれてよかったみたいな思いは、うん、
本当だね、
ありますから、
この田代さん貴様のね木造はもう壊れちゃうからすっかりこう
触れない、
ね、触れないとこにあるじゃないですか。
でも見れるよ、
見れるけど、ね、
本堂に行ってくれれば見れる、
うん、でも遠いよね、ちょっとね、近くでは見れない、
ね、
違う違う、そうじゃなくて、
ん
すごく近くでは見れないでしょ。
いやすごく近いじゃん、あの美術館とかに比べれば。
あ、まあそうか、
一応ガラスの中には入ってるけど、
でしょ、ガラスの中、うん、まあそうだね、
うん、
可愛い顔してるんだよね、
うん、きっと喜んでると思いますやっぱりね、髪の毛はねないぐらいがいいね、ちょうどね、
はこれお坊さんだからですよ、
う
ん、
そうですか、
うん、でもこれをね、うん、撫でて体 の治療をしましょうっていうのも、まあ、今もありますよね、撫で仏っていろんなところにね、
うん、だけどねこれ、うん、そうそう、あの私のところは本家がね実はあのすぐそばにある長塚設計事務所というところで、
はい、
そこの所長の武志君とは、まあ、幼なじみなんですけども、彼があの六角堂を設計しました。
うん、
で設計してですね、あの石の床は足つぼ刺激の床になっております。
うん、そう、なんか体の周りを一周こう回るルートができてね、
うん、
円形の、
ね、
そこが足つぼのマッサージができるように石が埋まっててね、なんかこれは足が痛いやつ、
そうちゃんと、
ね、足裏マッサージなんだけど、
6個の症状だからね、6つのパターンがあるからね、
なんかちっちゃい石のもありますよね、痛そうなやつ、
うん、なんか痛くないっていうお年寄りが結構多いらしいんだけど、
すごい、本当、
うん、
すごい健康だ、それは
若い人の方が痛がるっていう
人、ね、じゃあ若いんだ私、
あなたは痛くないかもね、
いやいやいや、痛かったんですこの前痛かったです、
そうですか、
はい、
急になんか、ね、痛かったって威張る人も珍しいけどまあそんな形で、
ね、いろいろ撫でていただいて、うん、石だから撫でても
ね
大丈夫だし、木造は撫でられないけど、うん、代わりに石像を撫でて、
でね、
体のね、うん、いろいろいいところの直す、うんね、悪いところ直すっていう、う
ん、まあ不勉強なんでどこまで話せたか分かりませんけれども、まあ、ホームページ等々でも情報がきちんと出せるようにはしますので、
うん、でもこれ すごいんじゃないかなと思うんだけどね、
うん、
我が国名医王子といえども造紙セラルルは古来ただ鑑真と田代さん貴とあるのみっていうふ
う
に日本医学史に出てるんだってよ、
鑑真だからね相手がね、
うん、すごいと思うんですけど、これもっとあのテレビとかで取り上げてこの人調べていただきたいわ、
ね、もっと勉強したいしもっと知りたいね、
うん、
どんな人だったのかね、
うん、なんかいろいろその類牧師とか残ってるんでしょ、
うん、
真瀬道さんのね、
うん、
なんかそういうもので調べて くださいどなたか、
うん、甲賀でも亡くなってる方だしね。
あ、そう、甲賀でなく、だからお墓がすぐそばにあるじゃないですか。
あ、養善院ね、
うん
うん、ね、今は灰寺になっちゃったからね、
うん、だからお墓しかないかもしれないけど、うん、田代さん来たのね、お墓もあるので、
うん、そうですね、
うん、皆さんにこの方の功績をね、うん、こんな立派な方がいて、この方が今みんなが受けてる医療の一番大元をやり始めた人、
う
ん、大元に手をつけてくれた方。
そうですね、で今回ほら、あの健康祈願とね、
はい、
学業成就が2種類、
はい、
医学関係と通常の学業としてね、ちゃんとあのお守りまでお寺さんがお作りになったということで、
はい、ぜひ ね、あの医学部の受験とか医師国家試験の、ね、資格の受験とか、
うん、
あとは健康のお守りとか、うん、そういったものの、ね、ご利益が 強烈なご利益があると思うので、
うん、
ここ お参りしていっていただきたいですね。
ですね、
うん、
はい、まあ、あのまとまりませんけれども、なんかそんな報告をちょっと今日はさせていただきました、
はい、
サポートありがとう。
はい、いえいえ、
はい、いや以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
始まる始まる始まる、開ける、閉じる、覗く、触る、続く。
はい、今日のバーチューズカードは辛抱強さ。
辛抱強さ、はい、
なんかね、田代三喜さんの後に辛抱強さってくるとさ、
うん、
なんか急にあの大僧正と子供っていう感じがしてしまうのは私だけでしょうか。
え、誰が子供なの？
辛抱強さ言葉的に
そうだね
なんだけど、まあ、そこはね、
そうだね、
そうだね、うん、何かを信じて、
うん、
辛抱強さ、辛抱強いということは揺らぐことなく最後までやり抜くことです。
うん、
自分が死ぬ時までもさ、
すごいよね、自分の体をね、
ちゃんと
身を挺
して
ね、すごい人だ、うん、本当にね。
で、目標にコミットしたらどんなに長い時間がかかっても障害を克服して達成します。
見に行くなんて大変なことだったろうからね、命がけだよね。
まあ、あの頃はそうだろうね、
うん、命がけ、帰ってこれる保証なんかない。
いっ
ぱいある、いっぱいある、
うん、
そうよそうよ。
しかも沈んじゃったってよく分かんないだろうしね。
だって空海の時だってもう遭難して他の船みんな、
まあ、そうだ、
遭難しちゃって、うん、自分も命からがらね、たどり着いたんだから、
ね、
確
かね、うん、そんなようなことはこの後あるよ。いいかい。辛抱強い人は諦めません。
うん、
嵐に耐えて航行する頑丈な船のように。
まさにそういうイメージがする。
くじけることなく、指針をそらされることもなく進み続けます、
うんうん、
波に乗って進み続けるのです。
うん、
波はあれかな、陰陽かな、
ちょっとよくわからなかった今。
あ、そうですか。じゃあ、まあ、自分のイメージということで、はい、まあね、ちょっとなんかあの田代三喜さん、まあ、自分の頭では想像しようがないけれども、
うん、
なんかね、この指針をそらされることもなく進み続けるっていうのはね、
うん、
そらすこともなくだと自分の意思だけど、
うん、
そらされることもなくっていうとね、
うん、
本当にこう、
ね、
天変地異も含めて、
うん、
そらされることもなくっていうね、
うん、
まさに嵐に耐えて航行する頑丈な船のように。
なるほどね。
座礁することもなく、
うんうんうんうん、
ね、でどんなに長い時間がかかっても、
うん、
障害を克服して達成します。
うーん、
その中で自由だよね、
うん、
だからお坊さんになったからってそこでお坊さんの方がーって言わないで、
うん、
あくまでも医療というところを外さない、
うん、
で医療もしかしたらそこが幸せとつながったのかどうかわからないけれども、お坊さんを辞めて結婚をしている、
うん、
でさらにこの人の例のその類牧師を書いた真瀬道山という人はね、
うん、
晩年にキリスト教になっちゃってんだから。
ああ、そうなのね。真瀬道さんはもちろんあのお医者さんになるために最初
ね、
お坊さんになり、お坊さんになって医学を治めて還俗して、うん、お坊さんを辞めてから、うん、最終的にはクリスチャンになっちゃったんですよね。そ
う、まあ、クリスチャンの方々を治したっていう多分こともあるんだと思うよ。
あ、その中で影響を受けて洗礼を受けたのかしらね、
うん、すごく自由 な反面、うん、目標にコミットしたらっていうコミットはやっぱり医学とか、
うん、
まあ、そこから何をつかんだかは分からないけれども、
うんうんうんうん、
すごく自由で、つい不勉強な我々だと仏教を追求するみたいな入り口のところを入っていっちゃうけど、
うん、
そこを守破離、
うん、
でえってね、仏教のお坊さんだったのにキリスト教に洗礼受けたのっていうところまでね、
うん、
すごくその両極を生き抜いた人、
うん、なるほどね、
うん、でこれね、うん、真瀬道さんだけではなくて田代さん家の息子さんも一緒に有名にしたんだと思うよ。
ああなるほど、そうなんですね、うん、
だと思った、まあ、勘違いだったらごめんなさい、
うんうん、
そんなような私は記憶があります。
はい、
うん、で辛抱強さの裏面はですね、裏面に行く前に、うん、このね、波に乗って進み続けるのです、
うん、
何かを信じて、
うん、そうだね、はい、信じていくんだ ね、うん、
で、次のことを実行しているあなたは辛抱強さの美徳を発揮しています、
はい
はい、何にコミットするかを懸命に選択する、
うん、
この懸命にって何かな、うん、単なる欲とか自流とかそれでもいいんだろうけどな、だんだん変わってるからな、
うん、
でまあ、懸命に選択するって書いてある、
うん、
この懸命がどんな意味なのかちょっと今はわからないけど、うん、
まあ、自分自身のインテグリティの、
うん、
まあ、指し示すところをいくっていう、そういう感じかな。自分自身の特性とか一番強みとか、うん、そういったものが 100% 活かせるようなそんな目標を自分で作るみたいな感じかな、
う
ん、
まあ、でもそれはさ、そう思うけど、うん、今の年だから揺れ面もあるじゃない。
うん、まあね、
うん、
でも最初は好きだからでいいんだと思うよ、
うん、
好きなことだとほら時間を忘れてできるみたいな、そういうところにその人の一番強みがあったりするから、
まあ、確かにね、好きこそものの上手なれだからね、
うんうんうん、
ね、一行でも本当奥深いよね、
うん、
まあ、何にコミットするかを懸命に選択する、
うん、
で懸命ってどういうことでしょうかという問いがね、うん、出てきました。で2番目はですね、目標を立てたら目標を達成するまで粘り強く頑張る。
うん、本当にそうだね。
うん、これなんかだとさ、ほら期間目標もあるじゃん、いつまでにこれをやる、そこはどういうふうにバランスしていくのかなとか今思いながら、はいはい、で、まあ、こういう気持ちでいるのは大事だけど、やっぱりね、ここにある行は全て行動の一つの指針としてあるもんだからね、この裏面はね、
うんうん、そうね、うん、行動指針だ ね。
で3番目はね、自分のペースを守って一歩一歩着実に前進する。
おー、ペースを守る、
うん、これはあれだね、そのルーチンワークをきちんと積み重ねるっていうところとつながってくるかもしれないね。
あ、そうだね、そういうこともある、
うん
うん、関係あると思う、
ね、
うん、
ルーチンワークってだから東洋哲学とかを勉強してからすごく大事なもんだと思ってたけれど、
うん、
MBA 的な西洋哲学をやってるときはさ、
うん、
なんかすごくそのダッサいようなさ、保守主義みたいな感じがあって、うん、まあ、自分もそういう時代が何十年かあったから、
うん、
今改めてね、
うん、
そのこういった自分のペースを守って一歩一歩着実に前進するっていうことがね、
うん
うん、あのきちんとルーチンワークを積み重ねるっていうことにもつながってきた。
なるほどね、うん、やっぱりルーティンって結構大事だよね、
うん、
ルーティンが自分をなんか本来の位置に戻してくれるのにすごく役に立つから、
うん、
そのなんていうのかな、心の状態とか体の状態なんかも、
うん、
ルーティンをつ続けていくことで自分の今日の微妙な違いとかも感知できるし、
うん、そうかもしれないね、うん、
あ、今日ちょっとずれてるとかいうことも分かったりするよね、
うん、
そういう意味ではルーティンはすごくね、大事なんだろうな、うん、
そんな見方になってきました、
うん
うん、次です。疑いや試練に出会っても決めたコースからそれない、
うん、
また難しいこと出てきたね。どういうことこれ、
うんうん、疑いね、
決めたコースからそれない、まあ医学なら医学ってことかな。
そうだね、自分の道っていう意味でしょうね、
うん、
あり方っていう意味かな、
うん、
うん、自分のあり方
そうかもしれないね、
うん
うん
もうぶらさないでいこうっていう、
うん、特に仕事はね、その時々時流や背景によって良し悪しが変わるから、
うん、それはそうだね、うん、
いろいろ今特にほら転職の時代でね、
特に今変わってる時代だと思う、うん、
転職ブローカーみたいな人がね、
うん、
その人の欲得に 刺激をする言葉で誘ってね、うんうんうん、新しい市場ができているから、うん、それも否定はできないけどね、うん、どんどん世の中が変わっていく象徴だからね、
うん
うんうん、ただやっぱりその中でこれでいくんだと、
うん、
いうことも大事なんだな、うん、それも辛抱強さの美徳として、
うん、
人間にとって大事なものの一つです、
うん、
52の言葉の中の一つです、
うんうん、
そういうことでしょうか ね、
私はね、田代さん貴様自身のその辛抱強さっていうのも感じるけど、うん、今回それをね石像を作るっていうところにねものすごいみんなの辛抱強さを感じたよ。だって3年以上かかってんじゃない、
うん、それはね辛抱強さというよりかかっちゃったっていう、
まあかかっちゃったって感じだけど
結果 で、
で、うん、いろいろほら予期せぬなんか問題が出てきてたじゃない、
まあ、
石像を作るってそんな簡単なことじゃなかったじゃない。
まあそれは不勉強なだけではあったんだけれども、
ね、
結果的にはね
もともとはねあのお坊さんの方からそういったものがあったらいいなって、みんななで仏とかなでに来てくれたらいいな、田代さん貴様のこともっとみんなに知ってほしいなっていうようなところからね、うん、実現までの長い道のり、
うん、ちょっとね簡単に考えすぎちゃったんだよ、うん、だってほらその辺に
話がなくなるかなと思いましたけど
いっぱい
なくならな
か
った。
すぐできるんだろうと思ったらさ、いやそれはね
大変なことだった、
同じようなもんいっぱい作ればいいから見本がいっぱいあるけど、これはこれを石にするんでしょって言われて、
まあね、田代さん貴様をね
もできませんよ
その木造を
ねっていうところから始まってさ、うんね、中国の石がいいとか硬い柔らかいとね丸くなっちゃう、硬すぎると掘れない、
うん、
色はどうすんだ、
うん、
ねいっぱいあった
ね、やっと乗り越えてきましたね。
これそれはあれだろうな、それはまあ作るっていうことを賢明に選択できたということかもしれないね、
うん、あとチームワークもあったと思うよ、やっぱり一人じゃなくて、
ああチームワークだね、
うん、みんなで支え合ってというかね、うん、
まあ、設計に関してはね全部自分はもう口は一言も出さなかったらね、もうお任せ。
なるほど、すごい素敵な六角堂ですよね、うん、雨の日でもお参りができるようになってます ね、う
ん、
ね、
やっぱりその人のクリエイティビティを阻害したくなかったんだよ。
あなるほど、
うん、やっぱり何か言われたら気にしちゃうし、
うんうん、
みんなでやってるからほら忖度するじゃない、
うん、
まあ、お金の面でもそうかもしれないけど、うん、だからそうじゃないところで発揮してほしかったから、
うん、
逆にいろいろ聞かれても、
うん、
あのまあ、興味なさげにはしなかったけれども、
うん、
任す任す、
うん、
っていうふうには。あそれね、あのこれから読む一行に、
はい、
友達や愛する人をサポートし続ける、
うん、
っていうことに関係してくるのかもしれないね、うんうん、でもねこれは終わって本当にさっきもね自分でやった気がしないというふうには言ったけど、うん、だってさ、まあ、あなたなんかね身近にいる人が本当にこれできるのかなと思ったぐらい動かなかったものがさ、
うん、
結果的に今年できたでしょ、この2018年、
うん、
11月17日に開眼供養ができたわけだけど、なんとね長塚設計事務所は100年だそうですよ。
うん、ちょうどね、うん、たまたま。
だからたまたま
だよ。たまたまですよね。だって時間かかってるからね。
3年前にできたら97年目。
そうだね。
うちだってそうだよ。うちだってだから60年目なんだよ。
うん、そうだね。
60周年
だね。たまたまだね。たまたま。
な一応ね、60周年はそういうことをしましたって。今は言えないけど後の人は言えるかもしれない、
ね、誤解しちゃうかもしれない、たまたまだったとは知らなかったっていう、
ね、まあ、たまたまっていうことは、はい、まあ、ご先祖様が引っ張ってくれたんだよ、
うん、
もうちょっと待ってろと、
うん、
いうそういう実感しかない、
うん、なるほど ね、
ですね、
うん、なんで、ね、こんなことに取り組んだんだろうって、ね、思われる方もすごくたくさんいると思うんですけど、
うん、まあ、なんとなくだね、
なんとなくっていうか私はすごくこれは、ね、意味があると思ってて、う
ん、意味あると思ってるけどそんな流れになったじゃん、
うん、
どういう哲学勉強したりもそうだけど、
まあ、そうね、そういう意味でもそうなんだけど、
うん、
その昔この、ま、時は違うけれどもこの場所、
うん、
ここら辺近隣で、うん、そうやって人を直してた人がいるっていうことよ、
うん、
同じこの土地をね歩いてたかもしれないっていうことよ、その人が、
うん、
で時代は違うけれども同じこの場所でそういうことをやってた人がいたっていうふうに想像する、うん、まあ、思いを馳せると本当につながっている感じはするじゃない、
うん、
だって絶対に無関係ではないわけだから、この場所をもしかしたらここを歩いてたかもしれないその人が、
うん、いやそりゃそうだよな、
ね、
だってほら鎌倉からね 長谷川が別れてきてる面もあるしね、うん、であなたもほら鎌倉だからね、うん、まあ、その頃は和歌山だったかもしれないけれども、うん、どっかでつながってるかもしれない ね、
でそういった人がねここの土地を歩いてたかもしれない、うん、その人の功績を呼び覚ましてねみんなに知っていただこう、うん、でその人のなで仏を去ることによって現代の人がね、うん、その昔の全然歴史の違 もう昔の人なんだけどその人から力をもらって、うん、今日元気に生きていこうって思うっていうこと、うん、すごい価値があると思うそれには、
うん、ありがとうございます、うん、
だから素晴らしいなと思う、
うん、多少でも関われたということに感謝をしております、うん
ね、
でも一番最初はあれだよね、まあ、ギターが多すぎるから売れとかっていうあなたの強制が、
それはそうよ今もそれは今もそうです。
じゃあまたなんか
タコじゃないんだから手が何本もあるわけじゃないんだから
まあいいか、
うん、
まあお後がよろしいよ
そうだね、
まだ読んでないんだよ格言ね。
あ、そうか、
うん、じゃあ最後です、はい、格言、私は辛抱強い人です。私はやると決めたことは最後まで着実にやり抜きます。私は忠実で友情を大切にする友達です。以上です。
はい、ありがとうございました。言霊チャンネルいかがでしたか。リクエストご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
つながる伝わる広がっていく一緒に歩く